メの魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
はい、シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。10月は久留米の伝統産業であります城島瓦をテーマにお話をお送りしていきます。ゲストはこの方です。
城島町の渋田瓦工場代表の渋田良一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。渋田さん、あの瓦をお作りになってらっしゃるんですが、おいくつぐらいから瓦作り始められたんでしょうか？
今が私が70歳ですから、20歳ぐらいから親父の手伝いをやっております。
50年前。
はい、そうなりますね。
はいはいはい、はい、でその頃っていうのはお家が、家業が瓦屋さんだったので継がれた。
そうですね、まあ家内工業ではあるんですけど、はい、職人さんも何人かおられまして、はい、一人息子ではあるし、やっぱし親父の後ろ姿を見て、はいはい、なんとかせにゃいかんみたいな気持ちに駆られてですね、親父が職人だったもんで、
はい、
本当は人を使うのが下手というか、はい、
頑固な方やったんですかね。
自分でせにゃ気のすまん人間やったので、やっぱり職人さんとも揉めてみたいのしょった部分も見てきとるし。
何代目になられますか？
うちは新しくて3代目。100年近くなりますね。
100年ってちょっと老舗っぽいですけど、それでもまあ新しい、
はい、そうですね。
だ、城島瓦っていうのはもうそもそもかなり昔から作られていた。いつぐらいから？
有馬の殿様が久留米藩なんですけど、はい、こちらに見えられて瓦工を伴ってと言いますから400年ぐらいですね。
来年が実は有馬入場400年なので、
はい、
まあ、いわばその瓦も400年の歴史があるという。
そうですね。
で、その、はい、殿様がその瓦職人を伴ってこちらの久留米の地に入場したという。
はい、
ああ、なるほど。
なんか文献によりますと、お城作りをまずやられる。
まあまあそうでしょうね。
あ、はいはい、瓦が必要で。はいはい、あった。
やっぱそれなりに、
こう、
腕のいい職人さんなんでしょうね。わざわざ連れて見えになるということはですね。
そうですね。京都からお見えになったっていうことですからね。
はいはいはい。
丹波篠山から入場なされたっていうことですね。
丹波篠山から入場ですからね。
はい、
で、その、まあ、起源はわかりましたが、その中でもですね、まあ、久留米藩はまあ、広いじゃないですか、
はい、
藩のエリアというのかな。
そうですね。
で、その中でも特にその城島で瓦の製造が盛んになったっていうのは何か理由がありましたんですか？
そうですね、これこそ筑後川の恩恵と申しますか、うん、まず粘土を探されて、
うんうん、なるほど、何といっても土が大事ですからね、はい、
粘土が豊富にあったということ、瓦に適した粘土がですね、それと何よりも瓦が重量物なもんですから、うんうん、瓦を運ぶのに筑後川の恩恵を受けてるちゅうか、まあ昔はせいぜい馬車とかリヤカーとか、うんうんうん、後になってからリヤカーも出てきたでしょうけど、うんうん、第八車みたいなもんやったろうしですね、馬車がもう陸路ではいっぱい、それこそ私の幼稚園時代でも道には馬車の糞がいっぱい落ちとったみたいな思い出もありますけどですね
道自体も今みたいにね整備されてないでしょうからね、
は
い、
ガタガタ道で狭くてですね、
やっぱりそういう意味じゃ船は直線、ほぼ直線で、まあ、蛇行はしてますけどね。
そうですね、
目的つくしスムーズだし、
はい、だから当時はもう、うん、長崎方面であるとか、まあ、有明海渡ってですね、
うんうん、
下流域に特に、まあ、販路を求めた中華。
なるほど。
はい。
粘土の話戻しますけど、粘土はやっぱり、 城島地区の粘土土がやっぱり適してるんですか。
そうですね、まず粘り気があるというかですね、それでやっぱり瓦を作るのにはどうしても粘りがあって焼くわけですから、あの焼いてから要するにシャンとしとかにはいかんというか、
はい、
歌となってはいかんみたいな部分があるから、やっぱそこら辺で適しとったというかですね。
城島瓦っていうのは私もよくあのいろんなところでお見かけするんですけれども、鬼瓦って有名じゃないですか。
はい、
あれ鬼瓦っていうのはいろんな顔があるんですけど、あれ一つ一つ違うもんなんですけど、あれはなんか職人さんが考えてお作りになってあるんですか。
大体瓦が百済から渡ってきて、1400年ぐらいになったですよね。それでもういろんな、まあ瓦の種類もたくさんありますけど、屋根瓦の種類も鬼の種類もいっぱいあるわけなんですよね。それで歴史がある分だけ昔の人の思いを引き継いで、まあ継承していくという部分と、鬼さんのデザイン、
あ、鬼さんという人は別におられるということですか。
はい、屋根瓦を作る人と、鬼を作る部門はちょっと違って、どうしても鬼師は専門的な鬼瓦を作ってみたり、特殊なものを作ってみたり。
なるほど、
はい、
一応分業といいますか、専門あるわけですね。
は
い、
そうですね。
それってやっぱ代々受け継がれてあるんですか。
そうですね、鬼屋さんは鬼屋さん、はい、一般的な瓦を作る人は瓦を作る人で、まあ忙しかった分もあろうけど、鬼師はそれだけ技術的なものを求められたというか、はい。
石本さん、あの最近はですね、こう見よるとですね、いわゆる瓦屋根の和風住宅というか和風建築というかちょっと少なくなってて、瓦もなかなか使われてなくなりよるんかなというちょっと心配もしてるんですが、そこら辺どんなですかね。
そうですね、和瓦、いぶし瓦、なんか高級品なんですよ、瓦では。
あ、そうですよね、
はい、まあちょっと高額になる、その部分もあって、現在は 5,6 軒城島が瓦製造しているみたいな状況です。
昔はもっとたくさんあったんですよね。
はい、昭和の初期なんかは140から150件。
すごい数ですよね。
まあ、はい。職人さんも入れると、大概な数にはなったと思います。
なるほど。わかりました。なかなかまだお話はつきませんけれども、これからも、毎週お伺いをしていきたいと思います。石本さん、興味深いお話を今日はどうもありがとうございました。城島瓦に関する質問やお問い合わせは、水間総合支所2階、久留米南部商工会内にあります城島瓦協同組合までお願いします。城島瓦協同組合の電話番号は 0942-64-3649 です。次回は城島瓦の作り方をテーマにお届けします。渋田瓦工場、渋田良一さん、来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
久留米の魅力を知ろう、シルッパクルメ。
今週のシルッパクルメいかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト、久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。シルッパクルメの放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。シルッパ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。